龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは
沈黙の春トークセッション、下呂青雲会館で8月22日に開催。というわけで、今回のお客様は、飛騨市食のまちづくり推進課課長中村敦さんです。
今回のトークセッションにご協力いただくということなんですけれども、ご存知でしょうか皆様、飛騨市はオーガニックビレッジ宣言をして3年目。今回はズバリその取り組みについて伺っていきます。
はい、中村課長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このトークセッションには飛騨市さんも講演をいただいておりまして、
はいねはい、
本当にありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、
日出しとしても市の取り組みを知ってもらえる素晴らしい機会だと思いますので大変嬉しく思っております。
ありがとうございます。はい、オーガニックビレッジ宣言というのはどんな風になってるんですかね、その採択。
そうですね。はい。はい、農林水産省の方で掲げる緑の食料システム戦略というのがありまして、
はいはい、
そちらの方を機会に私どもはオーガニックビレッジ宣言をすることになったんですけども、宣言よりも以前からですね、市内に3つの有機農業さんがいらっしゃいまして、でそこから、飛騨市の有機農業の推進協議会というのを発足させました。そこから約10年くらいが経ったわけなんですけども、現在10名の、中核メンバーというのがおるような状況ですね。
あ、そうですか。素晴らしいです ね、
少しずつ増えてきてるんですね。
私もね、高山でやった時に飛騨市の農家さんがパネラーで参加していただいてまして、
はい
はい、そういったのですごく熱量が高いなって思ってました。
ありがとうございます。はいはい、国 の支援制度を活用させていただきまして、
はい、
で事業の方を取り組ませていただいておるんですけども、
はい、
その取り組みの中でですね、市民の皆さんにも環境に配慮した農業というものが、はい、普及してきているなということを感じております。
ああ、なるほどね。一つそのできた作物をどうするかっていうのはどこの町村でも課題になっていると思うんですけども、
はい、
その辺は飛騨市さんとしてはどんなふうにお考えなんでしょうか。
あ、そうですね、それは有機農業に限らずですね、生産者の方の、実際 その収入になったりですとか、
はい、
するとかできたものが売れていく、
はい、
または買われた方からのこう嬉しい声を聞くということは大変なその気持ちの高まりといいますか、大事なことだと思ってますので、はいはい、そちら有機に限らず全体に進めさせていただいておるところですね。
あ、なるほどね。
飛騨市で農業していてよかったなっていう誇りにつなげたいというのが私たちのミッションの一つだというふうに思っておりますので。
なるほどね。
はい、例えばですね、土作りでは大変有名なですね、金ちゃん先生という方がいらっしゃるんですけども、はい、
吉田さんですね、
はい、吉田先生、この方の講演会を今まで飛騨市で2回やらせていただきました。そうしましたところですね、この小さい町なんですけども2回で、900人近い方に来ていただきまして、
すごいですね。
でそれを実際にこうやられる方が増えてきておられます。
土作り、
はい、
ノウハウを皆さん学ばれたということですね。
そういうことです。そういったことはできればやっぱ幼い頃から小さい頃から知っておいてもらいたいなというところがありますので、講演会の翌日とかですね、先生に実際地域の保育園の方に行っていただいて、土作りの実演なども取材いたします。
やっぱりその食の安全性というのがね、本当に今脅かされているような気がしてますので、
はい、
であと食料自給率なんかもどんどんと低下してますよね。
そうですね、
なのでやっぱり地域からそれを考えて実践して関心を持ってもらって地域上げて取り組んでいくっていう飛騨市の取り組みっていうのは他の町村でも非常に参考になるんじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。飛騨市の特徴としましてですね、農家のうちですね約9割がですね自給的な農家ですとか、二種兼業農家の方なんですよ。
はい、
で自分のうちで、マイ畑とかマイ田んぼがあってですね、はいはい、自分たちが食べるものを作ってくださってるわけなんですけども、そうするとやっぱ食べることと農業ってすごい身近でですね、 ただ一方でそういった人たちもやっぱ高齢化したりですとか、うん、農家離れしたりしているってこともありますので、うん、そこをなんとかこう、まあ、増やすということまでは難しいかもしれませんけど、うんうん、どれだけでもこう減りを緩やかにしたりとか、うん、新しい人を入れていくっていうようなことを、うん、力を入れてやっていきたいというところも考えとしてあります。
なるほどね。今中村会長、虫が世界では毎年 1% ずつ減ってるんですよね。
はい。
なのでね、そういう取り組みの中でホタルがちょっと出てきたりとか、なんかね、はい、その子どもさんたちが自然というものに親しんでもらうというような風になるとね、いいかなと思いますけどね。
そうですね、私どもの方で水田の面積がやはり高知の中では多いもんですから、はい、水田の方で、そういった環境に配慮した、はい、取り組みをするということも進めております。はい、
そうですか。
はい、
前回 の看護師弁護士今度講演していただくんですけど、その時もやっぱり環境を売りに出すっていうかね、
うん
うん、その中で豊かな心になったりで、産業にも結びついていったりとかね、そんなようなお話もちょっとされましたけど、まさに日差しがね、そういうことで、うん、注目していく日になると、ね、私たちもちょっと陰ながらですけども応援していきたいなと思いますけどね。
はい、本当にいつも応援していただいてありがとうございます。
うち の竜の瞳の生産者も日田市さんには何人か結構見えますんで、
はいはい、
お世話になってます。
お米の生産拡大の方に力入れてまして、今の、国の支援をいただきながら、お米作りの中でですね、環境に配慮した、
うん、
かなりこう具体的な突っ込んだ、うん、やり方というのも皆さんに講演ですとか講習会というところでご紹介させていただいておりまして、ね、はい、龍の瞳さんにも来ていただきました。ありがとうございます。
私も毎回参加させていただいて勉強になります。
はい、いろんな、ね、具体的な取り組みをされているということで、はい、これは当日のトークセッションなどでも皆さん知ることができますね。
そうですね、鍵屋さんっていうね、うん、実際にやられてる方がパネラーで話されますんで、
はい、
ぜひ市役所の方も参加できるだけしていただくと助かります。
はい、はい、今本当に試験的な取り組みとして、はい、アイガモロボっていうのを、はい、田んぼに入れてですね、
はい、
手作業じゃなくて、うん、そういった機械の力を借りて、はい、どれだけでもこう手間を軽減するっていうのですとか、チェーン除草なんかも今年は試験的にさらにやってみようと思ってますので、
ね、はい、楽しみですね。
はい、楽しみですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは日田市食のまちづくり推進課、中村課長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
お願いします。
続きを聞きたい方は8月22日の土曜日ですね。はい、
そうですね。
青雲会館の場所は、ゲロですが、日田萩原駅という駅から歩いて10分のところにあります。はい、詳しい情報は、はい、龍の瞳のホームページでご確認ください。はいはい、
よろしくお願いします。トークセッション、日田市の農業を参考にしましょう。頑張りましょう。いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
プレバト才能あり展開催。
テレビ番組プレバトから生まれた芸能人の傑作が一堂に。プレバト才能あり展、松坂屋名古屋店本館7階大祭事場で8月19日から31日まで開催。詳しくはプレバト店公式サイトまで。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標2は飢餓をゼロに。食料自給率の低い日本、土壌や生態系を守りながら食料の生産を増やすことが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時 40分です。